この番組はメタングフがお送りいたします。はい、メタングフの生14回目ですよ。14回目。まあ2週間といいますか、毎日やってたら2週間で到達するこの数字ですけども、自分は何回目というか、何回から始めましたっけ。何回というか、まあ何月何月、10月、11月、そんぐらいまあそんなところから始めましたけどね、もう14回目ですよ。各週でやっておりますけども、もうですね、14回目、早いですね。早いもんですそうですよ。まあまだですね、実はまだ配信はしておりませんけども、現在38分ですね、38分。あと2分で、あと2分きっかりで、あと1分ですねちょうど勝ちた。あと1分きっかりでですね、配信を始めたいと思いますけども、まあここはですね、あのポッドキャストと言いますか、まあメタングフ生の音源ブログで楽しんでいる方向けに現在喋っておりますけども、あと1分ですね、何を喋ろうかなと。今回のですね、喋ることは、まあいろいろ台本は作っているのでですね、まああれなんですけどもそうですね、まあでも、まあ、ちょっと今回から、まあこれ後で話しますけども、オープニングトークで、ネットラジでもですね、今回からは、配信をしておりますので、まあネットラジの方から来てくださる方もですね、結構おられるのではないかな、ないのかなと思いますね。もう、あれだな。危ない。喋りをどうにかしておかなければ。一応、聴録取れてますよね、これ。取れてますね、こうやってまた。あとは今日からのネトラジですよ。ネトラジの方で放送開始。はい、大丈夫ですかね、これで。もう、大丈夫かどうかが全くもってちょっとわからないのでね、ちょっと怖いんですけども。そうですね。まあ、ちょっと今ちらっと言いましたけども、今回からですね、ネトラジ、ライブドアのネトラジの方でもですね、ちょっと配信を開始していきたいと思います。なんで急に、このネットラジで配信開始しようと思ったのかと言いますとですね、まあ特に深い理由はないんですけども、とりあえずやってみたいなと思ったのでね、やりたいと思います。まあやっぱりネットラジはですね、やっぱり放送してる方が今もたくさんおられるのでね、そういうラジオ関係の生放送では、まあユーストリームよりかはって言い方おかしいな、ユーストリームよりはもう結局変わらないな。ユーストリームよりも、そういうですね、ラジオの生放送はネットラジの方が多いんですね。もちろんネットラジは音声だけしか配信できないので、映像は配信できないのでね。やっぱり、そういうラジオはネットラジの方がですね、まあ先に出てきましたしね、ネットラジの方が。なのでね、まあそういうところからもちょっと視聴者といいますか、まあ、リスナーの方を呼んで、これたらなとちょっと思っておりますけども、そうですね、まあそれもオープニングトークに入っていたんですけどね。でもネトラジの配信はですね、案外やってみたら簡単でしたね。配信ソフトがあのネトラジの公式のですね、ページの最初のところにあってですね、名前が BELUGA というベルーガ、そのままやったらベルーガですけどね、そのソフトを使えばですね、すぐ放送できてですね、しかも、なんだかな、ウィンドウが結構ちっちゃいんですね。なんだかな、ユーストリームの画面に映せるかどうか分かりませんけども、こんぐらいちっちゃいんですよ、普段の。で、右下の、この、まあなんか歯車みたいなマークがありますけども、これもですね、結構、これで出してもですね、これ、新しいウィンドウが出るんですけども、これを押せば。それも結構小さくてですね、設定のウィンドウも。そうですね、あんまり動作に関係ないんですね、こういう、なんていうのかな、放送に関する、なんか、今配信してるからすんごく重くなってるみたいな、そんな動作に関する、あれはほとんど支障がなくてですね、結構、なんか、使い勝手はいいですね。他の、ソフトもあるみたいですけどね。ネトラジ配信ソフトは。なんだっけ、ネトラジレボリューションだっけ。一応それも入れてますけども、それだと、なんだっけ、サウンドミキサーの機能があらかじめついていて、 そのネトラジレボリューションを使うと、まあ、自分のパソコンに入ってないんですけども、サウンドミキサーが。まあ、それがなくても、スカイプの放送ができるんですね。なので、まあ、それを使おうかなと思ったんですけども、どうやら設定がうまくいかなくてですね、ネトラジレボリューションを諦めてこのベルーガを使っていますけども、そうですね、やっぱりこっちの方がいいんじゃないかなと思います。簡単な設定さえすれば、もうこのように配信もできるので、まあ、この配信が果たして聞けているのかどうかですけどね、ネトラジの方でも。一応オンエアとは出てますけども、ちょっと怖いですね、それは。シタラバ掲示板の実況用スレッドはまだ全く書き込まれていないのでね、まあ、来てくださる方がいる自体がすごいですけどね、まあ、その上書き込んでくださる方もいないと思うんですけどね、チャットですね、ユーストリームのチャットを見ていますと、住谷さんがもう早くも来てくださってますよ。ありがとうございます、いつも本当に。本当にお世話になりっぱなしだな、自分は。そうですね。まあ、こんばんはということで、はい、こんばんは。もう11時ですよ。11時44分。自分のパソコンでは今44分ですね。どうもかな、もうすぐ45分となり、なろうとしまして。もう今日もあと15分で終わりますよ。まあ、この、音源配信自体も日付変わった後なんでね。それから何時間かけて編集をするのかどうかも。そうですね。まあいい。これです。これはいいです。はい。まず、本編の方に入っていきたいと思いますけども。まずはですね、メタングフの M、ミュージックですけども、友達からですね、バンプオブチキンというバンドが、まあ、ご存知だと思うんですけども、バンプオブチキンのですね、最新アルバムのですね、コスモノートを借りまして、で、これを聞いたんですけども、今までバンプのアルバムを聞いたことがなかったんですけども、自分は。まあ、どんなものがあるか一応知ってますけどね、オービタルピルタだったりだとか、ジュピターだったりだとか、ですね、それを聞いたことはなかったんですけども、結構、なんだかな、最近のバンプオブチキンのシングルからはですね、結構想像がつかないと言いますか、まあ、そうですね、なんだかな、魔法の料理だとかも入っているんですけども、このコスモノートには。なんかまた魔法の料理とはまた違った雰囲気がですね、バンプのこのコスモノートではですね、楽しめてですね、モーターサイクルという曲があるんですけども、これは一応確か、両A面シングルの宇宙飛行士への手紙とモーターサイクル、これが入ってるんですね。その二つがですね、結構、一応両 A 面シングルとしてこの二曲が発売されているんですけども、そうですね、モーターサイクル自分結構好きですね、これ。なんか、やっぱりロックの王道を突っ走ってるなという気はしますね、このバンプオブチキンは。そうですね。また最近ちょっとなんか雰囲気が変わってきましたけども。なんだろう、天体観測とかを出していた時期とはまた違った雰囲気がですね、現在のバンプオブチキンにあってですね。もうメンバー全員何十代だっけ ?30 代 ?40 代 ?40 じゃないのね。30代だ。30代ですよ、もう。なんかもう結構若い感じがしたんですけどね、バンプオブチキン。もう全員30代でしてね。なんかすごい、なんか、時の流れを感じますね、これは。自分でさえもちょっと色々変わってるというのに。そういうところで結構思い知ったりはしますね、時の流れを。あとそうですね、まあ、また関係ないですけども、バンプオブチキンとは。子供の頃見ていたドラマの子役のですね、俳優とかが、最近になってまた見るようになったんですけども、なんか結構成長してるなと思ったりですね。まあ、具体的な例を出すと、僕の生きる道に出てたりんちゃんいるじゃないですか。りんちゃん、名前忘れましたけど。俳優言ってますか、まあ、女優の方の名前忘れましたけども、まあ、ドラマの役名でりんちゃんっていたじゃないですか、りんちゃん。この人またちょっと変わったんですね。人と言ってもね、なんかちょっとニュアンスが違うんですけどね、これは。でもなんか、見た目見た目がですね、もう結構変わってですね。なんかちょっとショックですね。 なんかちょっとですね、そうですね。ここはですね、ミュージックの中で、もう一つお題言ってますか、まあ、お題じゃないな、テーマですね、テーマがあって、アンドロップというバンドがいるんですけども、このアンドロップが、もう、今週ですね、今週、アルバムを出しまして、ドアという。この、まあ、アルバムは確かミニアルバムですね、8曲収録されております。で、このドアのですね、1曲目を先日タワーレコードの視聴コーナーで聞いてきたんですけども、なんか、なんだかな、まあ、先ほど言いましたバンボーチキンとはまたちょっと、なんかな、今までの音楽とはまた違う面を出すというところではなんかちょっと共通点があるんですね。またアンドロップとしてはまたなんかな、なんか今までのロックといいますか、まあそういう音楽とはまたちょっと違うような感じがですね、あってですね、結構聞き惚れてしまいましたね。あの、ジャスト1分のですね、確かジャスト1分だったな。わかんないのにジャスト1分って言っちゃうところがね、もう。1分間のイントロから始まる、そうなんていうかな、メロディーなんですけども、メロディーじゃねえな。まあ、歌なんですけどね。イントロが長くてですね。でもなんか、歌い始めからなんかちょっと高揚感に満ち溢れた、メロディーとなってまして。まあ、ぜひですね、そういう、なんかな、新曲って言いますか、まあ、新譜紹介のところに探したら多分、アンドロップというバンドのですね、ドアというアルバムが、あるとは思うので、ぜひですね、まあ余裕がある方は探していただければと思います。そうですね、マイスペースとかでも視聴はできるので、曲のですね、曲の視聴とかできるので、まあ後でアドレスは貼ると思いますので、メタングフの生の音源配信ブログにですね、おそらくマイスペースとかのですね、そういうアドレスと言いますか、まあ URL ですね、URL を貼るとは思いますので、まあそこからですね、飛んでいただければ、そうですね。チャットですね、チャット。ウィンドマンションさん。よく喋りは噛んじゃうタイ君ですが、早口な歌詞とかラップみたいな歌詞は噛まないんですかという。そうですね。結構噛みますよね、自分。こういう喋りでは。そうですね。早口な歌詞、なんでしょうね。例えが今ちょっと思い出せませんけども。なんか嵐の曲の、中盤らへんとかサビじゃないところ結構早口ですけどね。まあそれはあまりしゃべるというか、まさかこういうですよね、こういうのが噛むんですよね。フリートークで噛むってもなんかちょっとラジオ配信者としてあるまじき声があるんですけども、そうですね、早口な歌詞、そうですね、あの今放送されている仮面ライダーウォーズのオープニングのですね、エニシングオーズとかはよく最近カラオケで歌いますけども、それのラップは結構噛みませんね。何なんでしょう。他にもあれですね、仮面ライダーダブルのオープニングの仮面ライダーばかだなのオープニングのですね、まあこのオープニングはデュエット曲となってまして、女性パートの方は普通の歌なんですけども、男性パートの方は結構ラップ口調になってましてね。そうですね。そっちの方も結構難なく歌えるので、何なんでしょうね。歌だと結構噛まずに歌えるんですよ。そういうところがちょっと何なのかな。単なる緊張なのかな。単なる緊張な気がしますもん、これ。もういよいよダメだな。こうなってくると。そうですね。あとは、ウィンドマンションさん。アンドロップ、もうわからん、苦笑ということで。そうですね、アンドロップ。あんまり、そうですね、あんまり最近メジャーデビューしたバンドなので、まあ知名度的にはまあ結構低い方だと思うのでね。ですね、そうですね、確かに知らなくてもおかしくはないと思いますけども、自分もですね、タワレコの視聴コーナーで初めて知ったので、ちなみにアンドロップは、英語と言いますか、まあアルファベットですね。ANDROP でアンドロップですね。そうですね。なんでかな。顔出しをしないんですね、アンドロップは。顔出してますか。まあ、ライブでも、なんでかな。顔を出すライブと、顔を出さないライブがあって、まあ、顔を出さないライブの方は、大体なんかそういう映像化されているみたいですしね。なので、まあ、素顔を見たことないんですよ、自分は。なんかちょっと、あれですね。去年、去 去年解散といいますか、まあ、3回したビートクルセイダースみたいな、そんな雰囲気がありますけども、顔を出さないという点だけ 見たらですね、まだビートクルセイダースのですね、ちょっと音楽は違うんですけども、一応ロックですけども、まだちょっとアンドロップとは違うですね、ジャンルは同じだ、ジャンルはロックだ、そうですね。他にも、ウィンドマーションさん。まあ、ジャスト1分はちょっと違う気がしますね。ちょっと自分でも。ジャスト1分は違うな。そうですね。他には。ウィンドマーションさん。すごい。大蔵の歌詞を噛まない。そうですね。自分でも驚きますね。あれ、また噛み。ダメだな、これ。噛まないよ、噛んじゃったよ。それはもうダメだな。噛むのが多すぎますよ。もうすぐ、ダメだもん、これ。もうダメだな。そうですね。噛みません。オーズのあれは噛みません。他にも、ウィンドマーションさん。タワレコで未知の音楽に飛び込む姿勢ってのはどこから来るんだろう。知らない曲とかって飛び込むことしないな、ということで。そうですね。自分も確かに知らない音楽はあまり飛び込まないタイプなんですけども、まあ、先ほど言いましたバンプオブチキンのコスモノートがですね、タワレコの視聴コーナーに置いてあった時期があったんですね、発売直後。その時に、バンプファンなら必ず聞くことっていう、なんていうかな、ポップが貼ってあったんですね、その視聴の機会に。それで、聞いてみようと思ったのがきっかけですね、アンドロップの曲を聴き始めるようになったのは。その時は確か、まあ、その時一番新しかったアンドロップの CD はですね、視聴コーナーにあって、それで結構ガツンときましたね。そうですね、他、それ、なんだっけ、12月ぐらいでしたね、12月ぐらいで、なんか、来年2月になんかアルバム出すぜっていうことを書いていたんですけども、それがもう2月ですからね、早いね、早いですね、もう本当に。そうですね、チャット、ウィンドマーションさん、べしゃりを噛みますよ。べしゃりを噛みますよ、自分は。ダメですね、本当に。何がどうあっても噛むと思いますね、これはちょっと。はい。はい。でもなんか、時間が結構オーバーしかけてますけども。まだメタングフの M しか喋ってませんよ。珍しいですね。もう、M しか喋ってない状態で16分いってますからね。早いですね。次、メタングフの E。E はですね、映画のニュースについて、喋っていきたいと思います。E。ニュースですね。大ヒットホラー映画、リングに登場する長い黒髪が特徴的なキャラクター、サトコが、3D となって映画化されることが、15日、角川映画より発表された。同日、2月19日にオープンする、角川シネマ有楽町で行われた、同社の2011年度ラインナップ発表会で明かされたもので、原作者の鈴木すいません鈴木浩二さんだっけ、これ鈴木浩二さんは、テレビから貞子が這い出しシーンをはるかに凌駕する最大の見せ場で 3D の可能性に挑戦しますとコメントを寄せた。その他に発表された作品は、水月数原作アニメの劇場版空の落とし物、これは初夏公開予定ですね、や2008年のテレビアニメのスマッシュヒットをきっかけにコミックやノベル、ゲーム、フィギュアなど様々な形でメディアミックスされているストライクウィッチーズが劇場版として来年公開予定です。というわけで、リングがですね、いよいよ、公開でますか、まあ、3D 映画ですよ。3D 映画化されるんですけどね。これは、なんなんでしょうね。前あったリングの 3D ということで、これはどうなんでしょうかね。新しく撮り直すんですよね、確か。3D があって、今までの映像を 3D にすることって確か難しいと思いますか、できないんですよね。3D 映画の撮り方は確か、二つのと言いますか、まあ、なんだかな。二つのカメラの映像を少しずらして上映して、それで 3D メガネをかけて立体的に見せるという、まあなんだかな。左目の映像と右目の映像を交互に見せて、なんかな。なんか立体的に見せるという手法だったはずなんですけども、なのでね、確か新しく撮り直すとは思うんですね、これは。なのでまあ 貞子が中目幸恵じゃなくなる可能性が出てきますね、これは。そうですね、なんか、リングの貞子といったら、なんか中目幸恵って感じがするんですけどね、自分は。またちょっと違うんだなと。多分ですね。まあ、3D 映画化するってことはそうでしょう。あとはそうですね、ニュースの中にあった、空の落とし物。これちょっと自分、一応アニメはですね、第1期は見ましたけども、なんか第2期から見なくなってですね、なんか、なんでだろうなと思ったんですけども。まあ、この2つ、まあ先ほど言いましたね、ストライクウィッチズのホームと共通する点はですね、なんかちょっと、そういう萌えアニメではあるんですけどね、一応。でもなんかこの2つが映画化ってなんとなく信じられないですよね。なんかストーリー的にもそんなヒットしそうなのかなと思いはするんですけども。チャットです。ウィンドマンションさん。映画といえば映画館でのスナック。私はキャラメルポップコーンとペプシの台。タイクは何を選ぶということで。自分はそうですね、前までは、映画館のそういうところで売られていた、フライドポテトですね。フライドポテトの L と、双剣美茶の L をですね、頼んで、映画館に入っていたんですけども、なんていうかな、最近になってフライドポテトがなんか廃止と言いますか、もうなくなったんですね、その映画館で。その上、なんか、双剣美茶の台のですね、値段がちょっと高くなっててですね、じゃあもういいやということで、先日見ましたソーシャルネットワークですね、そういう魔の全く買わずに、見ましたけども。そうですね、やっぱりなんか口寂しいと言いますか、まあちょっと腹が減りますね。なんか見てるときになんかちょっと何かが足りないなという感じはしますけどね。でもなんかスナックってやっぱり自分ポップコーンが、まあ、苦手ではないですけども、あんまり好んで食べないんですよね、そういう映画館とかでも。あとそうですね、まあ、前話したことかは分かりませんけども、炭酸が自分あんまり飲まないので、まあそういうペプシとかも飲まないですしね、なのでコーラとかも飲みませんし、なのでまあ必然的に双剣美茶とかになるんですけどね。続きチャットでの 3D といえばアリスインワンダーランドだっけ、アリスワンダーを見たけど、やっぱり映画館で見るのが、ちょっとすいませんちょうど読み込みになったな。映画館で見るのが今のところ一番かなということで、まあそうですね、 3D はまあ自宅の 3D テレビがある方はまたちょっと違うんでしょうけども、やっぱり 3D テレビってまだ早い気がするんですね。一応なんか最近になってようやく 3D のですね、そういうブルーレイとかが出てきましたけども、最近になってゲームとかもですね、プレステ3とか Xbox とかのでも、なんか 3D に対応してきて、なんかゲームはですね。なのでまあ、いよいよ楽しめるような状況になってきましたけども、最近まではそう、最近になってそうですけどね、一昔前まではなんか、そうですね、アバターが出る直前と言いますか、まあ、アバターが、もう噛みすぎだな、ちょっと待ってください。アバターが出る前までは、なんか、もういよいよ 3D はもうなんか、流行らないぞというような感じにはなってましたからね。もうアバターのおかげですよ、これは。見てませんけど。あとはそうですね、今週土曜日発売の、Nintendo 3DS ですけども、これもですね、やっぱりちょっと違うですね、そういう、3D テレビ、とはですね、そうですね。まあ 3DS は裸眼で 3D に見るので、ね、またちょっと違うんですけども、そういう 3D テレビとか、まあ 3D 映画と、そうですね、なんか、3D について案外話するな。ウィンドマンションさん。残念なのか 3D メガネをもともとメガネにまたがけ。ああ、そうですね。またがけと言いますか、まあ、自分も一応メガネかけてますけども、今。一応 3D メガネは、なんかメガネをかけた状態でもかけれるようになってますけども、まあそうなるとですね、住谷さんのチャット上で言ってますか、まあ発言じゃないですけども、メガネが重いんですね、かなり。もともとのメガネの鼻の部分がすごく痛いというのはわかりますね、確かに自分も。自分2回見てますね、仮面ライダーの 3D 版と、なんだっけ、あと1個なんだっけ、そうだ、トイストーリーだ。トイストーリー3の 3D を。アニメはまた違うんですよね、3D だと。トイストーリーを見ましたけども。なんか、そうですね、仮面ライダーの方が、と言いますか、まあ、実写の方が、ま、なんかちょっと 3D の方がいい気がしますね。まあ、一応仮面ライダーばっかり言ってますけども、仮面ライダーの同時上映で五聖者もあったんですよね。まあ、その五聖者もですね、なんかちょっと今では思い出したくないような内容となってますので。何なんでしょうね、あれは。一応30分の枠で、なんか、釈由美子が出てきたりだとか、 そうですね。あれは別にテレビ本編でやってもよかったんじゃないかなと思いますけどね、あの個性じゃは。まあそれはいいですね、もう別に今話すことじゃない。あとそうですね、アバターをなんでアブターって言ったんだろうな、自分噛みすぎだろそうですね、次テレビ、テレビはそうですね、何週間前だっけ、2週間ぐらい前にあった R1 グランプリありますよね。それを一応まだ全部は見てないんですけども、まあ一部見まして、そうですね、なんか今年から R1 グランプリのですね、まあなんだっけ、抽選方法じゃないですけど、なんかそういうテレビでの決勝に進むための方法が変わっててですね、今まではね、ですね、なんていうかな、M1 と同じような方式だったはずなんですよ、確か。M1 と同じように、最初8組がネタをやって、まあ、ピン芸人ですかね、R1 は。8人ですけども。そうですね、でも、8人がネタをやって、その中から面白かった3人が選ばれて、また3人でネタをするという。R1 は確か2人だっけ ?2人でですね、ネタをやって、どっちが面白かったかという、確か判定方法だったと思うんですけども、そうですね、なんか、今年から変わっててですね、なんかトーナメント方式になってましたね。事前に決められたといいますか、まあ、事前に決めた、トーナメント表で、出場芸人の人たちが、自分で決めれるんですよね、対戦相手を。で、自分で決めて対戦相手を、それで、まあ、トーナメント方式が勝ち上がっていったんですけども、まあ、そうです、そうだよな、という気はしますね、なんか。また M1 とは、また変わってきてですね。まあ M1 はもう今年で終わりましたけども、今年はつかも去年ですね。去年で M1 は終わりになりましたけども。そうですね、R1、これからは R1 なのかなと思うんですけども、なんか R1 って微妙ですよね。だって、去年優勝したのが誰だったかすら忘れてますからね、自分。去年は安倍浩二でしたね。で、今年は佐久間一行だっけ?佐久間一行。もう、なんか R1 で優勝してもなんかさほどなんかテレビに出る回数も増えませんし、まあ優勝賞金500万は結構でかいですけども、500万ってでも東京で暮らしてたらすぐなくなるんじゃないかと。これもあれですね、東京批判ですね、またやましょうやましょう東京批判するつもりは全くないのでね、もう物価高いとかそういうなんかマイナスイメージとかないので、そんなこともないんでしょうけどね、まあ、こういうフォローも入れておかないと。でもそうですね、R1 がこれからの M1 になるかと言われたら、まあ、ならないでしょうね。違いますよ、多分。もうどちらかというと、キングオブコントの方がまだ有名と言いますか、まあ、そうですね、ヒットする要因にはなると思いますけどね、キングオブコントの方が。まあ、キングオブコントに優勝して、その年の、なんだっけ、オールスター感謝祭に出てですね、司会者の方から文句を言われなければ、まあ、おそらく、有名にはなりますよ、多分。そうですね。あとそうですね、テレビ。先週の日曜日の朝から始まりました、ゴーカイジャ、海賊戦隊ゴーカイジャですけども。ゴーカイジャはですね、仮面ライダーで言う、仮面ライダーで言うと、ディケイドですよね。今までの戦隊ものに変身できるという、まあ、ディケイドですよ。でも、やっぱりこの、なんか今までのキャラクターが出てくるっていうのは、やっぱり戦略としては結構、いいんですよね、やっぱり。まあ最近で言うとウルトラマンでも一応やってますからね、今までのウルトラマンが出てきたりだとか、そういう、なんだかな、子供の頃見ていたそういう戦隊ものとかウルトラマンにまた会えるというのはやっぱりですね、まあ、大人の方も見れるのではないかなと思いますけども、なんかでも戦隊ものって、まあ、ゴレンジャーとかなんだっけ、そういうなんか昔の戦隊もの自分はあまり知らないのでね、ちょっともう真剣じゃあたりから知りませんからね、真剣じゃ、補正じゃで、海賊戦隊豪快じゃ、そうですね、まあゴレンジャーだとかゴレンジャーだとかゴレンジャー違うな、ゴレンジャーはまた違うですけどね。そうですね、でもやっぱり戦隊ものを見て小さい頃から見ていた人をはやっぱり見るんじゃないかなと思いますけどね。まあ自分そういう戦隊ものとか見なかった人なので、あんまり、まあ、この戦隊もの懐かしいとかそういう気持ちにはならないのでね。同じ理由であの仮面ライダーディケードとかも見なかったのでね。そうですね。 自分どっちかというとウルトラマンでしたけども、ウルトラマンもあんまり覚えてないですかね。そうですね、あのウルトラマンコスモスが、途中で放送中止になったのを覚えてます。あの主演の方がですね、5人ですけど、5人と言いますか、なんていうかな、濡れ衣でしたけどね、あの杉浦太陽さんが今やあのモーニング娘。元モーニング娘。あの辻ちゃんと結婚したあの杉浦太陽さんがですね、一時期逮捕されましたよね、確か。なのでね、なんだっけ、臨時放送としてなんかいろいろあってたのを覚えてますね。そうですね、あと、それぐらいですね、公開者は。でも結構面白かったですね。そういう楽しめないこともないですからね、そういう自分でもですね、はい。何を言ってるんだ、自分は、本当に。チャットの方、拾っていきたいと思います。ウィンドマンションさん。仮面ライダーの 3D って楽しめそう。そうですね、楽しめました、すごく。すごく楽しかったです。そうですね。その 3D の映画となったのは、前回っていうのかな、前々回の仮面ライダーダブル、A to Z 運命のワイヤーメモリー、そうですね、そう、確かそれがタイトルだった気がしますけども、A to Z、そうですね、A から Z、そうですね、あの、今でも印象に残ってるシーンがあってですね、その映画の中で、どこだっけ、仮面ライダーエターナルという敵が出てくるんですけども、そのエターナルとの戦うシーンがですね、最後ら辺であるんですけども、どこだっけ、あのフートタワーがあるじゃないですか、フートタワーのてっぺんで戦うシーンがあったんですけども、そこら辺がですね、すごくあの 3D で見ていたら楽しかったですね。ここら辺は本当に楽しかったです。そうですね、そうですね、次、500万、実際に次のメタグフ次のメタグフでシミュレートシミュレートはですね、でもね、東京での生活か、500万ってでも使えないですよね、今思えば。さっきと言ってることは全く違うぜ。でも500万ってでも、自分の場合だったら、パソコン買いますよね。新しいパソコン買いますよ。結構このパソコン今オンボロですからね。そうですね、あとは欲しいゲームとか CD とかを買って、400万ぐらい残るでしょう、ね、そんな高くねえな。そんないかねえな。パソコンがだいたい10万だとして、そうですね、で CD 買っても、 CD とかゲーム買ってもだいたい10万いかねえな。いや10万いくな、でも10万いくな、でも10万で、残りの480万どうするかな。480万、まあいや、次のメタルだ、これは。多分しませんけどね、これ多分忘れてますからね。多分忘れてますね。だって今度のメタンクの収録、リュウというなんか同級生とする予定ですからね。絶対忘れてますよ。そうですね、ウィンドマンションさん、豪快者はそういうのか、明日見てみようと、ということで、日付の上で見たら今日なんですけどね、これ。もう日付変わってますね、早いな。そういうのです。ゴレンジャー、バトルフィーバー J、デンジマ、サンバルカン、ゴーグル5、ダイナマ、どれか出てきましたね、確か。ゴレンジャーと、どれだっけ、サンバルカン出てきましたね、確か。サンバルカン、デンジマン、ダイナマン。ここら辺は確か出てきましたね。豪快者のエンディングはですね、なんか、歌って、今までの戦隊シリーズを覚えよう的な感じになってですね、その中で結構、今までの戦隊ものですね、タイトルが出てくるので、そこら辺も見ててですね、楽しめるのではないかなと思います。メビウスのテーマ曲はいい曲だということで。すいませんね、ちょっと自分メビウスと聞いたらゲームしか思い出せないんですよね、あのシューティングゲーム。それゼビウスですけどね。今違った、ちょっとゼビウスはそれ。違う、それ。メビウスってなんだっけ、メビウス、ウルトラマン。メビウス、そうだな、でも。メビウス覚えてないですね。自分、ティガとかダイナとか、そうですね。コスモスがギリですね。コスモスが逮捕されたところだけ見ましたかね。なんだっけ、確か、 ハヤト、確かハヤトって名前だったんですけどね、その杉浦太陽さんが。ハヤトがテレビに出られなくなったとか、そんなことを言ってましたね、確か。コスモスが。もう今思い出したらちょっと、何が何だかって感じがするんですけどね。そうですね。あとはそうですね、次いきますよ。次はメタングフの A、アニメ。アニメはそうですね、まあ、アニメについてはですね、結構ですね、まあ、メタングフ本編で話してるのでね、あ、でも、本編で喋ってないネタはありますね、確かアニメね。プリキュア喋ってますね、確か。でも、プリキュアでもあまり喋れないからな。最近新しくですね、スイートプリキュアですね、スイートプリキュア始まりましたけども、このスイートプリキュアは、なんかな、絵がですね、今までのと言いますか、まあ、初代のですね、プリキュアに戻った感じがします。まあ、ハードキャッチプリキュアはちょっと今までのと比べたらちょっと異色だったことは異色だったので、まあ、ある意味、原点回帰と言いますか、まあ、そんな感じはしますけどね。そうですね。でもあんまり、ハードキャッチからしか見てないからな、自分、プリキュアは。あんまりそういうことも喋れないのでね。はい、次行きます。あ、その前にチャット。インドマーシャーさん。なかなかのボケだということで。これ、そうですね、これですね、結構真面目に言ってましたね、自分。結構ボケと言いますか、まあ、真面目に言って考えてみたらちょっと違ったって感じがしますね。ボケではなかったんですよね、ちょっと。ボケではないんですよ。すみたいさん。ダイナすごく好きだった気がしますので。自分そうですね、ティガの方がなんだかな、プレイステーションの、なんかティガのゲームがあったんですよ、確か。ファイティングエボリューションなんですっけ。それをですね、一時期ずっとやっててですね、それで確かティガが出てきたのでね。なので、まあ、ティガは結構好きだった気がします。自分も気がしますなんですけどね、これ。そうですね、ティガ、青いですよね、確か。ティガでしたっけ、V6 の、あの人がやってたの。違う気がするな、ティガだっけ。まあ、そんな、まあ、ティガです。確かティガです。あ、そうです。はい。次。ネタングフの絵のニュースですけども。これも、ニュースサイトから引っ張ってきました。ちょっとすいません。カフェオレ飲みます。カフェオレを。次なんだっけ、ニュース。ニュース。中国新聞社は17日、台湾メディアの報道を引用し、コカ・コーラに添加される人工色素に2種類の発がん性物質が含まれることを米政府機関検査機関が発見したと報じた。アメリカでは消費者団体が添加物の使用禁止を訴えている。コーラに含まれる特定のカラメル色素は高温高圧のもと糖分やアンモニア、亜硫酸塩の相互作用によって生成されるが、これらの色素に含まれる化学物質が肺がんなどを誘発する可能性があるというですね。まあ、がんが出る可能性が出てくるということで。でもあまり自分飲まないからなと。無責任すぎますからね、これちょっと。でもそうですね。まあ、やっぱり着色料じゃないな。添加される人工色素。あ、でもこれ着色料なのかな。高温高圧のもと、糖分やアンモニア、亜硫酸塩。アリュウ酸塩ってなんかちょっと怖いな。もう硫酸だけでも怖いのに、アとかリ塩とかの相互作用で、もう何がなんだか。つまり、まあでもコーラ飲んだらちょっとあれですよね。コーラ飲んだらやダメだぞと。もうこれは案に促してきますね。ちょっと。まあ自分もう本当にコーラ飲まないので、もう今もちょっと今カフェオレ飲みましたしね。でもカフェオレが大好きですからね、自分。本当に好きなんですよ、自分。はい。はい。それぐらいです、ニュースは。はい。チャット。ドロリッチじゃないのかということで。すいません、今ちょっとドロリッチないんですよ。家にドロリッチがなくてですね。もうカフェオレ飲んでますよ。でも自分、どっちかというとカフェオレの方が頻度多いですからね。もう1日1缶飲みますからね、カフェオレは。絶対に。ノーパンツ税なんてのが近隣であったなんてことで。なんだそれ。ノーパンツ税パだよな、これ。なんだそれ。ノーパンツ税ってなんで。どういうことなんだろう。本当に履かないんですかね。履かないだけ履 かないだけなのかな。まあそれはどうでもいいや。どうでもよくはないな。ちょっと気になるなこれ。はい、補足です。ノーパンツデーもうノーパンツデーってのはおかしいな。ノーパンツデーはですね、どうやらパンツ姿になる日のことらしいですね。この後ウィンドマンションさんが一応チャットに書き込んではくれたんですけども、なぜか拾うのを忘れておりました。なのでまあこんな風に補足での説明とさせていただきます。以上、午前4時50分あの編集途中に寝てしまったせいでこんな風になってしまいました。まあすいません、早くあげます。次、メタングフの G ゲームですけども、ゲームは前々と言いますか、まあ結構自分がミキシーとかのボイスでいろいろつぶやいてますけども、ゲームプレイステ3、Xbox や、とうとう発売された、キャサリンですけども、これについてですね、話そうかと思ってたんですけども、急遽ですね、急遽、次回の、メタングフ本編の方で、先ほど言いました、同級生のリュウとですね、喋ることが決定いたしましたので、これですね、あんまり喋らないことにします。そうですね、キャサリンのことについていろいろ喋りたかったんですけども、そうですね、でもキャサリンに、公式サイトとか見ていただければですね、どんなゲームかわかるとは思いますので、まあ、主人公ですね、冴えない独身男のですね、ヴィンセントを操作するんですけども、このヴィンセントの声がですね、知らない人はいないのであろう声優さん、山寺浩一さんがですね、声をしているんですけども、しかもですね、この独身男の恋人のキャサリンの声優さんはですね、エヴァンゲリオンの葛城美里のですね、声を出演しているミーシコトノさんがですね、声優と言いますか、まあ、声をしていまして、しかも突如現れる謎の美女の役はですね、沢城みゆきさんという、まあ自分としては結構豪華じゃないかなと、豪華すぎるだろうと、まあ思ってしまうほどの声優陣なんですけども、そうですね、体験版をこの前やりまして、自分は。で、体験版のストーリーでいたしましては、いきなりちょっと悪夢と言いますか、ね、アクションシーンから始まるんですけども、なんだろうな、アクションと言いますか、まあ、なのかな、アクションパズルというのかな、これは。ブロックをどんどん登っていくという、まあ、仕組みだけ聞いたら結構簡単なんですけども、そのブロックが結構いろいろ癖があってですね、まあ、普通ブロックがあって、まあ、ブロックが2段重なっているとしますよ。そのブロックが2段重なっていて、上のブロックを押したら、そのブロックの下には何もなくなるから、そのブロックは落ちるはずじゃないですか。でも、このキャサリンのアクションパートでのブロックは、どっかのブロックと辺で繋がっていればですね、辺で繋がっていれば、まあ、そのまま浮き続けるというちょっと特殊な性能を持っていてですね、まあ、簡単に言うと、ちょっと階段状ですね、階段状の足場がすぐ作れるという、まあ、上に登っていくというアクションゲームでは結構簡単、かのように思えるんですけども、これがちょっと結構ですね、体験版の、2ステージ目ですね、2ステージ目はこれが結構きつくてですね、まあ、ぜひですね、体験版の方をやっていただければなと思いますけども、もっと Xbox またはPlayStation 3でを持っている方はですね、ぜひやっていただければと思いますけども、まあ、これをですね、自分、3月ぐらいにですね、お金に余裕ができたら買おうかなと思ってます。まあそれぐらいにちょっと体験前ってハマってしまったのでですね、撮りますからね、本編で、ね。本編でそれについて話しますので、まあそこら辺はちょっとメタング本編での配信をですね、聞いていただければと思います。それで、エンディングに入っていこうかと思います。長いですね、今回。25分か。25分で配信開始が40分だったから、20分、45分か。45分で喋ってたのか。長いなぁ。いや、本当に長いな、でもこれちょっと。長いなぁ。長いなぁ。びっくりしましたね、ちょっとこれ本当に。チャット。ウィンドマーションさんがなんかちょっとキャサリンにちょっと不満を申しているような感じがしますけども。 まあそうですね、はい。ミーシことのはよか声、よか声だねということで、そうですね、自分も結構好きな子です、ミーシことのさんは。住谷さん、個人的には主人公の友人役の声優さんも気になります。気になるけど難しそうで手が出せないということで、そうですね、なんかな、確かに誰なんでしょうね、あれ公式サイトに載ってなかったですね、確か。ファミ通とかひっくり返したらなんか出てきそうな気がしますけど、ファミ通とかをひっくり返したらと思ったけど、ファミ通が近くいないな、クソ。てか、あった音がした。ちょっとすいません、今調べた方がいいな、これ最新号が待って、書いてないな、書いてないな、クソ。ジョニーか、誰だ誰だ、なんとなく聞いたことありそうな声なんですけどね、ジョニーの声。そうですね。何なんだろうな。ジャンルとしては、ホラーとアクションアドベンチャーになるんですね、キャサリンは。プレイステーションのネットワーク対応してるんだ、これ。うわぁ、書かれてないな、クソ。あ、キャサリンって、あれなんだ。スペルが違うんですね。恋人のキャサリンと、謎の美女の方のキャサリンの綴りは。恋人の方のキャサリンはですね、K-A-T-H-E-R-I-N-E なんですけども、謎の美女の方のキャサリンは C-A-T-H-E-R-I-N-E というですね。まあ、頭文字って言いますか、まあ、なんだっけこれ。イニシャルですね、イニシャル。イニシャルが違うんですね。まあそうですけども。欲しいな本当に欲しいな、これちょっと。まあそうですね。買ったら買ったでまたちょっと特集を組もうかなと思ってますので。まあネタバレはですね、公式の方でやめてくださいという情報が出てたので、まあ、ネタバレはしない方向でいきますけども、もしやるのならば。そうですね。もうすぐ50分となります。もういよいよ終わるよというですね。そうですね。はい。まあ、わからなかったのでね。主人公の、友人の方の声優は、ちょっとすいませんけど。うわぁ、きついなでもそうですね。もう、ウィンドマーシャーさんがチャットで書いてくれてますけども、編集が面倒なんですよ。もうこの生放送してるときって結構楽しいんですけどね。編集が。もう単純計算でも50分は聞かないといけないですかね。これ。50分聞いてその上、なんだろうな、ちょっと、ここら辺の空白をなくすぜということを やっていたら、もう日が暮れますね。日が暮れじゃねえ。夜が明けますよ。もう日が暮れるともう何時間やってるつもりだと思う。十何時間もやってるぞ。まあ。さすがに、夜が明けることはないんですけどね。1時間ちょっとで終わるんですけども、こういう、こんぐらいの長さでも。そういう空白とかをちょっとなくすぐらいの作業だったら、そんぐらいで終わるんですけどね。そうですね、なんか、BGM をつけたりだとかする場合は、またちょっと時間かかりますけどね。まあ、それはまた、それはもう本編だけしかしないので、BGM つけたりだとかは。生放送はそういう、最初ら辺に提供とかを挟んで、ですね、効果音を、わかんとりますか、まあ、なんか喋っている内容が変わった時のですね、SE と言いますか、まあ、効果音はですね、をちょっと入れるだけでいいので、生放送の方はですね、まあ、ある意味楽っちゃ楽ですけどね。はい、そんなわけで、いよいよ、ネトラジの方ではですね、全くレスポンスがなくてですね、もう Ustream の方が結構レスポンスがあったという、なんかちょっと信じられない方が、方が、あったんですけどね。そうですね。まあ、でもですね。まあ、そんなもんだろうと。ネトラジの方では一応初回放送なので。そうですね。まあ、でも、まあ、続けていこうかなと思います。はい、というわけで。編集がなぁ。はい、そうですね。ほんで、単純にカット編集なんですけどね。これ、ウィンドマーションさん書かれてますけども。カット ット編集でですね、やっぱり大変なんですよ、これ。もう一回やってみたら分かると思うんですけど、これは。そうですね。はい、終わります。もういよいよ終わらなければ、これは。だらだらと続けてしまいますからね、これは。はい、終わります。まあ、今回は長かったですね。長かった上に、視聴者数が、累計では、累計では7人ですね。確か。累計では7人ですね。現在聞いてくださってる方が、もう名前がわかりますね。住谷さんとウィンドマンションさんです。本当にありがとうございました、今回は。というわけで、ダングフの生は14回目ですね、14回目。終わります。それでは、タイでした。また、再来週。はい。はい、というわけで。はい、反省会です。反省会って言っても、今回は反省する点がなかったですね。噛みすぎがありましたけども、まあ前回よりかいいじゃないかと。前回よりか噛んでませんからね、自分。ちょっとなんか言い訳的な感じになりましたけども。そうですね、前回がひどすぎたからな。あ、なんかちょっと、急ピッチで終わったので、住田さんがついてきてなかったですね、今見たら。まあちょっとなんか終わりが急展開でますか、まあちょっと早足でしたがね。単純に眠いんですよね。眠いんです。眠い上にちょっとあれですかね、今。もう長い間喋ってたらなんか顎のあたりが痛くなりますからね。もう久々になんか長く喋った気がしますね。一応毎週配信してるんですけどね、本編は。何なんでしょう。本当に何なんでしょう。はい、というわけで。編集、頑張ります。もう、今、収録時間見たらおかしいな。57分くらいになってるよ。まあ、編集、カット編集とかいろいろしたら多分55分くらいになると思いますけどね。長えな。自分がリスナーだったらこれ多分聞かねえぞ。こんな長えのかと。あんなテンションで長えのかと。まあ、そうなってきたら、まあ聞かないでしょうね、自分。まあ、自分自身が聞きたくなるようなですね、配信のせいということで、まあ、はい、いろいろ課題残りましたね。課題残りましたけど、これが活かせるかどうかはまたですね。自分次第だ。はい、というわけで、はい、メタフ終わります。メタフ生終わります。14回目。それでは、タイでした。また再来週。また。